ニュース聞きどころ52本目のテープです。ニュース聞きどころ、アメリカを支えるもの。ケネディ前大統領の突然の死がアメリカ国民に与えた衝撃は、古くは真珠湾の奇襲、そして近くはキューバ事件の時と同じようにアメリカ人の心を一つにし、1億8000万の国民の足並みが全く揃ったと言われます。広大な国土の上に様々な人種的背景を持つ国民が住むアメリカ、そのアメリカを統一し一つに貫いているものは何でしょうか。今日はこの問題について東京大学教授中谷健一さんにいろいろ伺ってみましょう。先生、早いもので今年もまたクリスマスが巡ってまいりましたけれども、どうなんでございましょうね。日本もこの頃はだいぶ家庭的なクリスマスになりつつあるんでしょうかしら。
まあそれはそうですけどね。しかしまだまだまだ東京の銀座あたりはひどいですね。
本当に商業ベースのクリスマスでございますね。
まあ、デパートとね飲み屋とそういうところのクリスマスみたいな感じですね。
そうでございますね。先生、まあ、そういったクリスマスと比べましてね、アメリカのクリスマスはどんな風なんでございますか。
大体ね、このアメリカではこの11月の終わりにね、はい、サンクスギビングデーってのありますね。
感謝祭でございますか。
あの時にその、まあ、外国の人をね呼んだり、友達を呼んだり、まあ、いろいろなことをするのが習慣になっていて、あの時はやっぱり七面鳥食べるんですがね。
ああそうですか。
それでね、クリスマスはもう自分の家庭だけと、そして自分、まあ、教会行って、あと自分の家庭だけで、もう人なんかお呼ばれもしないし、呼びもしないし、人にも呼ばれもしないというのが普通なんですね。
ああそうですか。
だから私なんか一人でアメリカへこういた時なんかね、クリスマスの時誰も呼んでくれないしね誰も付き合ってくれないんで寂しい思いしたことありますよね。
そうでございますか。そんなに近しい方でもお呼びしない
でございますか。
じゃあ本当に家族だけで、じゃあ街なんかも随分静かな
もんね。静かなもんですね。で、まあ、デパートなんかもちろんクリスマスセールずっとやってますけどね、しかし日本のようにジングルベルをねジャンジャンやってると、ああいうんじゃなくてね、非常にまあいわゆるムード音楽みたいなものをやっている程度でですね、そのね、街の騒音を起こすようなね程度ではとってもありませんですね。
そうですか。そうするとそのクリスマスの日は神様にお祈りする日、
まあ、
ということ
なん
ですか。
そういったような非常に敬虔な静かなクリスマスですね。
どうなんでしょう、アメリカの人たちはそういうふうに、まあ、クリスマスを静かに神様に祈るって、もうほとんどの人は非常に宗教心が厚いということなんでございますか。
私ね、ちょっと調べましたところね、やっぱりアメリカの人口今1億8000万ちょっとですがね、そのうちで大体1億がその教会に行く人な、行くクリスチャンだそうですね。
あ、毎日よく教会に行く方たち、
そしてあとは、まあそのユダヤ教の人もいますし、仏教徒だって少しはいますしね、まあ、いろんな宗教の人がまあいるわけですね。そして、それから全然無宗教の人もいるわけですね。しかしね、なんて言ってもあれですね、教会に行く人が圧倒的に多くて、でその教会に行かない人でも、あるいはその他の宗教の人でもですね、アメリカの風土へ入ってしまいますとね、なんとなしにこのいわゆるキリスト教のそういったいい面って言いますかね、いわゆるヒューマニズムから来ているような、人間をお互いに助け合うとか、貧しい者を助けるとかね、そういったような気持ちがですねずっと出てくるんじゃないですかね。だから形式でなくてね、いわゆる精神の面でキリスト教的だと、そういうことはもうはっきり言えますね。
行く行かないに関わらずございますか。でもそういったその、まあ、ムードにしろ、そこへ引き込んでいくには随分その教会の中心人物である牧師さんでございますね、その持つ役割ってのは大きいわけ
で
ござい
ますよね。やはり日本と違いまして、まあ日本だってそういうこともあるだろうと思いますけれども、キャソリックにしろプロテスタントにしろですね、教会の牧師さんっていうのは、まあ、始終この家庭と密着してましてね、 そして家庭のいろいろなトラブルだとか問題があった時にいちいち呼ばれたり呼んだりして相談に預かると、そういう習慣がありますね。自分で一人で悩みを持っているような場合でもね、その教会に所属してない人でも教会飛び込んでいってお祈りをして、そして牧師さんに悩みを打ち明けてですね、どうしたらいいだろうと相談するような人もいますしね。
そういう悩みを打ち明けるような気分になるには随分その牧師さんがご自身魅力が思ってらっしゃる。
私ね、非常によく勉強してると思いますね。切実な社会問題とかね、現実に直面しているいろいろな問題を取り上げて、そしてこれを解釈すると、で教会側のいろいろな判断をすると、でそういう説教をするという場合があるんで、我々は面白いですね、聞いてても。
あ、そうですか。
私も野人まで行くわけですけどね、そうすると行っても何もキリスト教徒でないけれども教会行って損したとは思わないですね。
その今日は聖書のこの箇所を解釈するなんてそういうことじゃないんですか。
それはね、別に聖書研究会みたいなものはね、これはまた別にグループがありましてやりますけどね、普通日曜日のお説教っていうのはそういうもんじゃないんですね。
あ、そうですか。
だからその町が直面しているいろんな問題とかね、そういったもの、もう中にはですね国際問題までねやるんですよ。
そうですか。
そういう点非常に感心しました。
アメリカでは社会奉仕もとっても盛んだって聞いておりますけど、それはやはり教会が中心になってするんだな。
それはね、ことに20世紀になってからは特に盛んになりましてね、やっぱりそのいわゆる社会福音運動って言いますか、個人の魂を救済するだけでは不十分だと、だからその社会全体を救済する運動ってのが起こりましたね。あれが大体もうアメリカの主流になっているようですね。ですからいろいろな問題が起こった時にすぐ救済運動が起こるわけです。
で先生、ちょっとお話は違うんですけれども、その平和部隊というのが盛んに活躍しておりますけれども、あれの奉仕の精神というのはどういうところから出てきたのと見
る。これもやはりあれでしょうね、アメリカ人が今まで作り上げたね、いろいろなこの文化とかあるいは制度とかね、そういうものをその遅れてる人にも分かち与えようと、そういったような気持ちがね非常にアメリカ人に強いわけですね。だからそういうその宗教的な気持ちがやっぱり一つはあると思うんです。それからやっぱりアメリカ人にはいわゆる西部を開拓した時のフロンティアスピリットっていうのもありますしね、だからそういうものとの結合したもののような形でですね行われると。それからですね、非常に大事なことはそういう運動、それ自身がね、社会運動っていうものはみんなあれなんですね、政府の温度取りでやるんじゃないんだっていうことですね、みんな個人の自発的なその奉仕運動で始まることと、そこが非常にアメリカの特徴だと思うんです。
号令のもとに始まるわけじゃないんです
か。そうなんですね。で自分の所属しているグループ、それがみんなで集まって温度を取って、それでだんだんその運動を広げていこうというやり方をする場合が多いわけです。もちろんこの平和部隊の場合はこれは政府の政策でやっていますから、なんですけれども、参加する人はもう無報酬なんですからね、だからそういうそこに参加する気持ちはそうなんですね、やっぱり
自分自身の保水ということになるんですね。
だから例えば後進国アフリカならアフリカ、ラテンアメリカならラテンアメリカの山奥へ入ってですね、そして、鉄道の建設でも橋を作るんでも、あるいは学校の教師をするんでも、その国の人と同じ生活をして、そして2年間一緒に暮らそうと、そういうわけなんですから、何も自分の国に至って何不自由ない人がですね、インテリがそうやる、そういうことをやるわけですから、これは大変な私ね奉仕の精神だと思うんです。
私どもはとかくその小市民的な幸福の中にこうぬくぬくと自分だけ良ければいいというようなところに落ち着きがちなんです。大変恥ずかしい話なんですけど、
もちろんねアメリカ人もね自分の権利は非常に主張しますね。で主張しますけれども、それと同時に他人の権利を尊重すると、それと同じ程度に、でそういうところからこの共同体に対する考え方がですね、日本人の場合と非常に違うと思うんですね。まだそこが一人よりも共同でやると、あるいは協力した方がですね、ずっと物事がうまくいくと、そういうことを長年の経験でね、植民地時代からこういうことありますからね、だから現在のアメリカを建設するまでの苦労の中に、歴史の中にそれがみんなにじみ出てると思うんです、私は。
それが代々こう受け継がれていくわけなんでございますね。
そうです。
でもその今の平和部隊も、まあ、ケネディ前大統領が提唱されて大変成果を上げてるわけでございますけど、ね、この前ケネディ大統領がその暗殺された時に非常にそのアメリカの国内が一致団結いたしましたね、あれはどういうところからなんでございましょう。
そうですね、来年の1月まではもう政治闘争はね、一切やらないというようなことですね。だからこういう気持ちはですね、大体国家の危機とかね、そういう時にこう必ず出てくるんです。で危機感がありますとね、これはしっかりしなきゃならないっていう時にスッと団結するわけですね、結合していくわけです。でそれはもう実に見事なものでですね、例えばですね、まあ、そのニューディールの時でもね、強硬の時でもずっとこう結合してですね、そして一致してその方向にずっとみんな進むと。ケネディも今は実際は本当はその天下太平みたいなこと言ってるけども危機なんだということを言って国民を縛らしたわけですね、それのせいにずっと来てた人で何言ってんだって言ってた連中もですね、ケネディが死んでみるとね、そうだなという気になってですね、またそこへこう一緒になると結合していこうと、そういうような気持ちになるんじゃないですか。
まあ、その危機の時に一致するっていうのはある程度どこの国でも分かるんだが、例えば日本のような単一民族の場合は非常にこう一致団結しやすいと思うんですけど、アメリカみたいに実にその人数も多いし四十雑多な民族の場合にそのあれほどまでに団結するっていうのは随分難しいことのような気がするんですけれども、
非常に難しいんですけどね。これは裏返せばね、かえっていろんな人がいていろんな意見がこうバラバラになってて、そして言論が自由ですからね、まあいろんなものが出てるわけですね。でところが政府がそれじゃあこうやった方がいいんだということで大多数の意見がそうなるとですね、少数意見の人がみんなそっちに傾いてですね、それを支持すると。要するに政府に頼るという、ね、気持ちがね、最近は非常に強くなってまいりましたね。でこれは国内問題でも外交問題でもそうなんです。でその代わりその自分政府をして自分の主張をできるだけやらせようというふうな運動はいくらでもやりますね、しかし一旦決まってしまってこういうふうにやるんだというと、それでは協力しようと、
決まったらその方に全部が協力するわけでございますか。
ですからそういう考え方はですね、まあ、アメリカ人の大部分が持ってると思いますね。もちろん共産圏の国なんかはこれは独裁的なやり方でやってますし、自由諸国なんかでも非常に強力な大統領がいて、ドゴールさんみたいな人がいてですね、号令をかければフランスなどはまあ一致協力するし、西ドイツなんかはまあすぐ隣に共産国の軍隊が見えてますからね、当然一致しなきゃならないし、まあ、そういうようなことで一致しますけれどもね、そうでないアメリカがそういうふうに一致するというのはやはり国際的な責任といいますかね、それを非常にこう国民の一人一人が感じてるんだと、そういうふうに解釈してもいいんじゃないでしょうかね。
ああなるほど、大国としての責任を一人一人が持ってるということでございますか。
それはね、この第二次世界大戦までね、アメリカそうじゃなかったんです、でとにかくヨーロッパのことはヨーロッパに任しとけというようなつもりでいたんですけどもね、自分の関係のあるところだけこう出ていけばいいと、しかしもう今や関係のないところでもですね、とにかくソ連と仲良くして、できるだけ仲良くして、しかもこれと競争していかなきゃならない、でそうしなければ世界の平和は保たれないという、まあ、一つの宿命感といいますかね、神から授けられた一つの使命といいますかね、そういう使命感が非常に強いんじゃないですか。
そうすると先生、アメリカを支えているものは、宗教心であり、フロンティアスピリットであり、そして世界に対する責任感という、
まあ、そういうことになりますでしょうか。なと思いますね。
どうもありがとうございました。
アメリカを支えるもの。お話は東京大学教授中谷健一さん。お相手は小畑徳子でございました。